舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。木曜日の七子チャッタラジオ。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。緑の森の相談室、矢原陽子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですが、こちらはどういった相談室なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、私が相談室を立ち上げました経過を少しお話ししたいというふうに思います。はい、私たちは生きていく中で子供も大人もなんですけど、想定外にいろんなことが起きてきます。こんなはずじゃなかったっていうような、そんな中で苦しいこと悲しいこともありますね。保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校という場は周りに先生とかスクールカウンセラーさん、ソーシャルワーカーさんなどがいらっしゃって、身近に相談できる体制というのが整ってきています。はい、でも途中で学校に行けなくなった人や、またもうそういう人たちは利用しづらいかなっていうふうにも感じますね。それから人生100年時代といいますが、20歳以降大人になってからもとんでもなく心がしんどくなったりとか、心が痛むっていうことに遭遇することがありますね。はい、自分以外でも家族のことで悩むということもありますね。はい、そんな時に舞鶴や近隣の地域の中に気軽に相談できる場所があればというふうに思いました。もちろん市役所とか保健所等の公的な機関にもそういう場所はあります。民間の相談室として選択肢の一つとしてあればいいかなというふうに思いました。で、私自身長年生きてきてまして、いろんなことがありましたけれども、皆さんに支えられて今日があります。10年前に夫が想定外に突然亡くなってしまいました。その時は本当にどん底に陥りました。夫は帰ってこないけれども、誰かに話を聞いてほしいなと、悲しいこと苦しいことを、この胸の内を聞いてほしいなっていうふうに思いました。まあ、グリーフケアってそれは言うんですけど、誰かが亡くなった時にっていうんで、そのグリーフケアの場所も京都北部にはありませんでした。そして誰かお友達にとも思いましたけれども、なかなかこんな話を人にするのは迷惑をかけるやろうなというふうにも思いまして、なかなかそういう場所が見当たらず、あ、精神科に行けばカウンセラーさんに出会えるからそちらに行こうかなとも思ったんですけれども、でもそこまで行くっていうのもまた考えられなくてっていう中で、まあ、いろんな人に助けられながら今今日があるっていう状態です。で、私はその中で、相談するっていうことはやっぱ恥ずかしいことでもないと、それからやっぱりしんどい時には大切にケアされなければならないっていうふうに思います。病気をしたらね、大事にしてねって、しばらく休んでなさいってみんな声かけてくれるんだけれども、心の病気というのは目に見えなくて理解されにくいのでね、なかなかそこら辺が難しいところかなというふうに思いますけど、同じように大切にされなければならない時だというふうに思います。で、気軽に行ける場所でそういう心がケアできるっていうところが身近にあったら、まあ、そういう人たちのお役に立てるのなら、それはすごく大事なお仕事かなというふうにも思って、 私は緑の森の相談室というのを立ち上げました。で、私の住んでいるところが本当に山や田畑に囲まれた本当に緑いっぱいのところなんです。あの緑ってとても素敵な色だというふうに思うんですけれども、それにちなんで緑の森の相談室という名前にしました。
はい、ありがとうございます、はい。ね、リスナーの皆さん、きっと、ね、この緑の森の相談室初めて聞かれたという方もいらっしゃったかもしれませんが、ね、こういった思いで立ち上げられたということで、ぜひ、ね、このやっぱり心のケアって本当に、ね、目には見えないですけれども、とっても大切だなと私自身も感じております。気軽に心のケアをしてほしいということで、緑の森の相談室さん立ち上げられました。この後 CM を挟みまして、詳しいお話をお伺いしたいと思います。
私ゆかがお届けしております木曜日のななこチャットラジオ、本日はゲストに緑の森の相談室矢原陽子さんにお越しいただいております。ということでね、お話の前半熱い思いを聞かせていただきましたけれども、ありがとうございます。そう、私今日ね、ちょうど保険頼りをね、うちの子供が持って帰ってきたものをオープニングのネタにさせていただいたんですが、こういった保険頼りも以前お作りになっていたという経歴があるんですね。
はい、私は以前養護教諭の仕事をしてました。で、先ほど保険頼りの紹介をしていただいて、すごく嬉しかったです。保険頼り一生懸命書いてましたので、こんな風に保護者の方が目に留めてくださるんだっていうようなことで、とっても嬉しいなっていう風に思っています。
ありがとうございます、はい。ちょうどね、この救急の日の話題だったので、あ、ぴったりだなと思って、今日はね、それこそ私たちもこのラジオをするにあたっていろいろとこう旬のネタを仕入れるこうアンテナが立つわけなんですが、こんな風に保険頼りでね、こういう情報を載せてくださるとこちらも助かります。ありがとうございます。はい、養護教諭を長年なさっていたということですね。
そうですね、はい、初め看護師になりたくて、看護学校に行って看護の免許を取らせていただいたんですけど、その上でもう少し勉強したら養護教諭になれるっていうのがありまして、学校でお仕事をさせてもらおうと思って養護教諭の仕事をさせてもらうことになりました、
はい。
で、初めにご新任でお勤めしたところが特別支援学校だったんですね、はい。で、そこで本当にもう50年も前のことですので、いろんな医療がまだ周産期医療が発達していない時代ですので、いろんな重い障害を抱えた方たちがたくさん通ってこられてて、そこで養護教諭の仕事をするということだったんですけれども、子どもさんたちが本当に懸命に生きている姿とか、先生たちが本当に熱心に指導されている姿っていうのがあって、本当に時々涙するぐらい感動したり、そこから教えていただく、だからここに至るまでのやっぱ親御さんたちのご苦労も聞かせてもらいましたし、そういうこう始まり、私の教師、養護教師としての始まりっていうのが、そういう人たちからどんな人も尊いんだと、人を大事にしていこうという、そういうことを教わりまして、そこから通常の小学校や中学校やに働かせていただいて、そこで保健室の仕事をさせてもらうことになっていたんですけれども、やはりそのことっていうのはずっと心の中にあって、だから困っている人たちや障害を持っている人たちについては、やはりしっかり心を寄せていきたいなという思いで仕事をしてまいりました、
はい。ね、今お声を聞いてね、懐かしいって感じていらっしゃるリスナーさんももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。もうこの道50年ということで、本当に長きにわたっていろんな方のお話を聞いてこられた矢原さんかと思いますけれども、はい、その始まりは特別支援学校、そして舞鶴市内の小学校、中学校、高校と、いろいろとね、親御さんだったりそのお子さんだったりに寄り添ってこられたと。
そうですね、
いうことですね。
で、保健室の仕事というのは体の病気とかの予防とか、そういう体の健康もありますけれども、もうお仕事の後半になってくると、やはり世の中の変化に伴って心の健康っていうことがすごく重きを置かれて、やはりそういう心のケアっていうか、カウンセリングのお仕事っていうか、そういう勉強をさせてもらう機会がすごく増えました。 でその中で不登校の生徒さんとか、うん、発達障害で戸惑っている生徒さんとか、うん、勉強がわからないって困っている生徒さんたちが、うん、まあ、保健室に来るわけですね。でそこでいろんなお話をしたりしてきたわけなんですね。で、ある時にいろんなことを抱えている生徒さんがいたんですけど、中学生の方でしたけど、その方があることを言ったんですね。で私がありきたりに、それは違う、こうだよって、本当にありきたりな常識的なことを言ったんですね。そしたらその子が、先生そんなんじゃないやってってすっごい悲しそうな顔をして私の目を見たんですね。でその時にはぁーっと思って、私は何にもこの子のあのことを理解できてないわって思って、すごくそういうドキッとしまして、やはりそういういろんな思いを抱えている生徒さん の、 心に寄り添えるってどういうことなんかなっていうことを、共に一緒に勉強させてもらわんなと思って来ました。で、特別支援学校とか小学校中学校の中で、あれ、子どもさんからいっぱいそういうふうにして教わってきたんですね。その心の叫びであったり、親御さんの苦しさであったりっていうような部分ね。でなかなかその部分には寄り添えなかったりすることもあったり、いっぱい失敗も してきましたけれども、でそんな中で学ばせてもらったことを、やはりこうカウンセラーとして生かしていきたいなっていう思いがありまして、定年退職を養護教諭でしまして、その後高校のスクールカウンセラーとして働かせてもらうということで、9年間、子どもさんたちや保護者の方とお話をしてきました。はい、
いやということで、きっかけになった一言があったんですね、中学生の
生
徒さんからのね。
そうですね、
そこでより人に寄り添うってどういうことなんだろうということで、いろいろと学ばれてきて、
はい、
で例えば相談でどういうことがよくお子様の声としてありましたか、生徒さんから。
やっぱり友達関係、友達関係がうまくいかないから、教室にも戻りたくないとか、お家でね、こんなことがあってギクシャクしてるからって言って家の相談があったりとか、あと勉強、勉強が困難で分からなくて授業中が辛いんやとか、でそんな風にしてお話をして、あそうなんだねって話をするとね、そういう子がねまた友達連れてくるんですよ。先生この人もこんな悩みがある、同じ悩み持っとって聞いてあげてとか、なんかそれはね、なんか、なんか気づきましたね。あーって そんな風にして、その勉強関係でお話しすると、そういう子がその勉強で悩んでる子を連れてきてくれたり、また心の悩みで自分自身がもがいてる子は、またこの人もこんな風に悩んでるから聞いてあげてみたい なんかそんなようなこともあって、一緒に相談にしたり、それをまた先生たちと相談したりして取り組んできました。はい、
すごく今ちょっと私うるっときてるんですけど、その生徒さんが自分が、ね、辛いだけじゃなくって、同じように悩んでるお友達も、そっか、ここってそういう話していい場所なんだって、養護教諭の先生にそういうこと相談してもいいんだっていうことが分かったら、同じような子をこう連れてきて、やっぱこう一緒に悩みを解決したいっていう、その手を差し伸べてる子どもたちが結構いらっしゃるんだなっていうのにすごく感動しました。今
なんかそんなことがありましたね。はい、
それで実際にやっぱりこうね、こんなこと話していいんだろうかって最初は思われるかもしれないんですけども、やっぱこの聞いてもらうっていうのすごく大事ですよね。
そう
ですね、一人で抱え込まないっていうこと。
そうですね、なかなかね、そういう場が学校の中にあるっていうのは大事かなっていうふうに思いますね。で子どもにとって担任の先生というのは特別なんで、やっぱ担任の先生にはこうよく見てほしいしね、だからなんかこうちょっと言えないことも ここなら言えるっていう場が別に保健室じゃなくてもいいんですね、誰か聞いてあげられる人が学校の中にあればいいなって、思います。
はい、はい、ありがとうございます、ということでそういったね、心のお悩みですね、目には見えないですけれども抱えている子どもたちも年々増えてるんじゃないかなというふうに思います。そして子どもたちのみならず、この緑の森の相談室ではもちろんね、その保護者の方だったり大人の方、そして先生方からのお悩みも受け付けているということなんですね。
はい、
はい、どんな方にご利用いただきたいですか。あ、今言ってしまいましたけども、はい、
ね、うん、やっぱりお子様のことだったら、学校に行きにくくなったなとか、今不登校で学校の方でも一緒に相談しているんだけど本当にいいんだろうかとか、それから親御さん自身がこう学校には言えないんだけれども、これはどうなんだろうって思っているようなことを相談したいんだっていうふうに言われたりとか、例えば発達障害等で、心配なことがあるんですっていうようなことがあったりとか、から家族関係ですかね、家族の関係でいろんなことがあってどうしても解決しにくいなっていうようなこともあったりとか、そういういろんなこう日常的なことなんだけれども本当にその人にとってはとっても大変な状態の方とか、そういう方々が来られてて、後で紹介しますけどホームページに保護者の方とか家族の方とか学校の先生とか、お子様自身とかっていうようなことで書いてるんですけど、本当にその通りの方々が今来てくださっているなっていうふうに思います。はい、
ね、今日初めて知ったという方も中にはいらっしゃるかもしれません。このね、緑の森の相談室、ぜひどなたでもご利用いただける場所ですので、一人で悩まずにぜひご相談いただけたらなと思います。それではここで矢原さんからのリクエストをお届けしたいと思うんですが、どんな曲でしょうか。
はい、それでは、福山雅治さんのクスノキっていう歌なんですけれども、長崎で被爆したクスノキをモデルにしている、奇跡の木をモデルにしているすごく素敵ないい曲だなと思ったのでこれをリクエストします。はい、福山雅治さんのクスノキです。
私ゆかがお届けしております木曜日のななこチャットラジオ、本日は緑の森の相談室矢原陽子さんにお話を伺ってまいりました。ということでね、今日は熱いメッセージをいろいろとお聞かせいただきました。舞鶴にね、こんな方が、ね、いらっしゃって本当に心強いなと思ったんですけれども、具体的にね、じゃあどこにあるんだろうですとか、内容なんかをね、ホームページでもご確認いただけるということですので、そちらご案内いただけますでしょうか。
はい、それでは、緑の森の相談室っていうこととか矢原陽子というので、ネットで検索していただいたらホームページを出しておりますので見ていただけるというふうに思いますので、またご覧ください、はい、でそこに、コンセプトといいますか書いているのを少し読ませていただきます。
はい、
一人で悩んでいませんか。誰かに気持ちをゆっくり聞いてほしい。でもどこに行けばいいんだろう。誰に話せばいいのだろう。緑の森の相談室は気持ちを分かち合える自然の中の温かい小さな居場所です。あなたの今日が新しい今日になるようにお手伝いいたしますというコンセプトで、
はい、
相談室を開いております。
はい、
予約をしていただいてということになっていますので、電話番号を
言
わせていただいたらいいでしょうか。080-7208-4386 080-7208-4386 です。またホームページ見ていただいたら、ネットの番号もありますので、またネットで相談を申し込んでいただいても結構でございます。
メールからでも OK ということですね。
はい、そうですね。
はい。
はい、で、時間は一応50分としてますけども、1時間程度をめどにということで、させていただいてます。で、 あの公的な機関ではありませんので、あの お金をいただくということが申し訳ないですけれども、 いただいております。で、初回は2500円です、
はい、
あと、子どもさんは3000円、大人の方は4000円ということで、あのお金をいただくという中で責任を持ってご相談を受けたまわっています、
はい、
どの方もまず来られるときに私は思うのは、うん、あのここにたどり着くまでにどんだけの時間がかかられたんだろうなというふうに思うんですね、うんうん、こうして聞いてあーってあの控えていただいても、本当にそこに行き着くまでに時間がかかるんだろうなというふうに思いまして、うん、でもあの予約取ってきてくださったときに、あよくあのおいでになりましたねっていう、そんな思いであのおります。あのそして来られる方はとにかく話をとにかくゆっくり聞いてほしいんですっていうことをまず言われますね、うん、はい、でそういう言われる中で何回か話をする中でいつかこう気づきが自分で気づかれていくことがあるんです、うん、だからそういう気づきが あっていくと良いなというふうに、一緒に共に相談していきたいなというふうに思っています。
はい、
はい、で、あの場所は清道っていうところなんです。白鳥店トンネルの手前のところに工事をしていますね、はい、清道っていうところの信号を降りてもらって、ずっと川沿いに奥の方に進んでもらったら看板を出しておりますので、はい、はい、またホームページの方にも地図を載せています、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、ということでまずはねホームページご確認いただきまして、こちらで矢原さんの動画も上がっておりますので、あこういう方が聞いてくれるんだということでね、まず皆さん安心なさるんじゃないかなというふうに思うんですね、はい、で、あの先ほどおっしゃったように、私もこういうのってあの電話したいなって思ってもちょっと時間かかるタイプなんですよ。あでも どういうふうに聞いたらいいんだろうとかね、なんかそういう本当にドキドキしながらどうしたらいいのかあの分からないままモヤモヤしていらっしゃる方、リスナーさんの中にももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりね分からないことをほっとく方があの精神衛生上良くないなというのがあの私の経験から思うことなので、やっぱりこの自分自身の、まあ、しんどさを誰かに聞いてもらうって本当に大事なことだなっていうふうに思いますし、やっぱこの自分のことを一番大事にしてあげていいんじゃないかなって思うんですよ、ね、皆さんきっと優しいので周りの方にはね優しい言葉かけたりすると思うんですけど、ね、結構自分に厳しくなっちゃったりとかしがちじゃないですかね。その時にこそやっぱりこの自分自身を肯定することであったりですとか、自分をにこう優しくしてあげること、うん、なんかそういう風なことをしてあげると周りの方にも自然と優しくできるし、そういういい循環がこうできていくんじゃないかなという風に感じております、はい、でなのでどなたでもご利用いただける場所となっておりますのでね、はい、ぜひぜひお尋ねいただきたいと思います。
そうですね、まずあの自分を大事に、あの困ったなと思ったら自分をケアしに来てください、うん、そして自分が落ち着いたらきっと周りの人にも違う感じで接していけるっていうことになると思いますので、うん、はい、苦しんでいる時にまず自分を大事にしていってほしいなっていうふうに思います。
本当ですね、はい、保健室に相談しに来て、あじゃあこのお友達持って連れてきたあの生徒さんのようにきっとね自分自身に優しくした優しくしてもらったっていう経験が次の方へバトンが渡せるんじゃないかなと思いますので、まずはご自身を大切にしていただきたいと思います。そしてそんな時にね緑の森の相談室が舞鶴にあるということをぜひ頭の片隅に入れていただけたら幸いです。本日は緑の森の相談室矢原陽子さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてもう一曲リクエストいただいておりますが、どういった曲でしょうか。
はい、竹内まりやさんの命の歌という曲です。でこの曲はもう 12、3年前に父親が亡くなったんですけれども、その時も悲しかったんですけれども、この曲を聴いてすごい救われたなっていうふうに思います。あ大事に育ててもらってきたんやなっていうことを感謝して、父のことを思いました。そういう意味で命の歌大好きです。聞いてください。
って今日はですね、緑の森の相談室矢原さんにお越しいただきました。まだ残っていただいております。矢原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかこの声が私すごいいいなと思って、絵本の読み聞かせをね、それこそしていただいているような感じでうっとりと聞いておりました。
どうもありがとうございました。
なんかこう相談する方もなんかこの声で優しく聞いてもらってアドバイスしてもらうとホッとするんじゃないかなってすごくイメージが湧きました。
また皆さんにとっていいことがこれからもあっていくように願っております。はい、
はい、ありがとうございます。ね、やっぱりこの一人で悩まないっていうことですよね。私も結構抱え込むタイプなんですけれども、本当についこの間も頼まれ事があって、でそれ全然私得意分野じゃなくてどうしたらいいのかさっぱりわからなかった。で本当にしばらくちょっとどうしていいかわからなくて置いといたんですね。でそうすると日にちばっかりが過ぎていって、その問題が解決しないまま、なんかすごい焦りばっかりが募ってきたんですが、いやこのままではあかんと思って分かる人に聞こうと思ってね、聞きに行ったら、その方がやっぱりねそれが得意なのですんなりとこう教えてくれるわけですよね。それで私もあ、そっか、こういう風に考えたらよかったんだっていうのがこうすっとね解決して、心のモヤが晴れたので、やっぱそういうのって大事だな、人に相談するって大事だなっていう風に思いました。で誰に相談していいかわからない、こういった心のお悩みだったりっていうのは矢原さんがね優しく聞いてくださるかと思いますので、ぜひ頼りにしていただけたらと思います。